なんでブルーハワイになった？そうか、
最悪。
栗広げるから栗の話したんだ。
最悪。
あと50分で取れるかな。
取れる。じゃあ行きます。これです。
生です。割れちゃった。
コンプロラジオです。このプログラムは積極的に愛はしないが、あったらあったで話し足りない小出と難波が血で血を洗いふんわりもちもち雑談を繰り広げるポッドキャストの AM 的良心を司る番組です。
いってみよう。スメイ
最悪だ。
よっしゃ。今日も楽しくやってまいりましょう。
もう30分話だよ。
あ、やっぱね、自分たちでやってるとありますよね、ミスしちゃう時も。
30分めちゃくちゃ盛り上がったのに撮れてなかった
ね。
撮れてませんでした。難波和美の声だけが撮れてました。
俺が一人でひたすら相槌を打っているね、音声がね。
くそ
あ、結構盛り上がったよ。
はい。いや、めちゃくちゃいい調子でお便りに行ったのにね。
いい感じだったね、ほんとね。
いや、ちょっと
あれですよ、あの繰り広げる番組ですの繰りがうまく言えないっつって、そっから栗の話をして、コンビニのねスイーツの話をして、そこからブルーハワイの話をして、
はい、
ブルーハワイってなんで味が1個しかないんだろうねみたいな話から、
はい、
ね、いろいろ展開していったりとか、
はい、
うん、ひとしきり盛り上がった後に、
はい、
小池くんの書評といいますか本の紹介、
はい、
があって、毎回ね本の紹介はいろいろしてもらってるんだけど、
はい、
俺の反応があんまり良くないから、
はい、
カットしてきたっていう事実がありまして、
はい、ありまして、
なんだけど今回の本の紹介に関しては、
うん、
ちょっと盛り上がって、
はい、
あ、それ読もう読もうみたいな感じになったから、うん、きっとそれはカットされずに使うっていう感じになって、
はいはい、
ね、いいオープニングトークみたいなのを30分も繰り広げて、
はい、
さあお便りっていうところで、
くそ悔しい。
ね、ブルーハワイの話もなんよくわかんない、
盛り上がりよくわかんないけどめちゃくちゃ盛り上がったのに、
楽しかったよね。
楽しかったけどもうさ最悪だよ。
もうトリビュートできないからね、したくないしね、
もうやだ
二度も。
つらい。
まあこういう時もあるでしょう。
はい。本当にシュンとしちゃったよ。どっからどうしよう。
ねえ。もう今日はずっとこのテンションでいきますか。
はい。久々かも、こんなに落ち込んだの。
ねえ。あと何話しましたっけ。ニュージーンズおじさんはどうなんだって話しましたっけ。
してねえよ。
あいつらどうなんだみたいな。
なんで新しい話出すんだよ。
ね、最高すぎるだろっていうね。
で、宇野さんがニュージーンズおじさんの元祖、
うん、
そして日本代表として、うん、先日のサマーソニックで果たした役目は大きかったっていう、う
ん、いや本当に
本望ですよきっと。宇野さんもニュージーンズおじさんとして、
うん、ちょっともう火の打ちどころがない、
完璧なシナリオでしたよ。
ムーブが良すぎた、
うん、本番のねステージの1時間半2時間ぐらい前ですか、
うん、
からアリーナのところに待機して始まって、
うん、
でぶち上がってた結果熱中症になって、うん、いやまあ体調不良になったのは心配、
うん、本当にね体はね、うん、
体はあれですけど、
うん、
熱中症になって救護室に、
うん、
運ばれて、いやもう本望じゃないですか、
ね、その目撃証言もいいんだよね、
うん、
その柵を飛び越えてさ何それ良すぎると思って、で宇野さんも宇野さんでさ、でも柵飛び越えて行ったけど、うん、途中で
そう、あのたどり着けず、うん、廊下でしゃがんで休んでましたとかさ、
うん、そうなんだ、完璧すぎる。
でさらに完璧だったのが、
うん、
ジェンスーさんが、
うん、
そのニュージーンズを見に行った人たちがその、うん、次々にバタバタ倒れてるっていう現象を逆発光ださんって書いてて もう完璧だって思ってる。
いやほんとさ、なんかいろいろ問題含みだとは思うんだけど、そういうさニュージーンズおじさん現象みたいなのは、うん、でもその一連の流れに関しては完璧なんだよ、うん、もう
完璧です、
すごすぎるんだよ本当に、
すごすぎる、うん、で俺はもうそのあのジェンスーさんの逆発酵打算で、うん、ニュージーンズおじさんっていうワードが一段上に行ったって、うん、ネクストレベルに行ったって思いました
ね。ある種のなんか高みに到達してるよね、
到達した感がありました、
うん、で俺らもその本当に前の時に、うん、東京アイドルフェスティバルの話から、うん、その夏の、ね、フェスの是非みたいな話でひとしきり盛り上がっちゃったから、
そうですね、うん、なおさらね、
そうなんだよ、
タイミングとして
良すぎたんだよ本当に、
完璧なタイミングで巻き起こったんですよ、
うん、ね、
ニュージーンズおじさん問題が、
あれは本当にちょっとねもうひれ伏したよ、
うん、いや宇野さんさすがでした、
うん、
お疲れ様でした宇野さん、
本当に体はね大事にしてください、もう僕らもだから OG 座さんとしてはさ、
はい、
そういうことにも向き合っていかなきゃいけないですから、
そうです、
若いまんまでいられないっていうかさ、
OG 座さんでね、
うん、
やっていきましょう
ね、
うん、よし、じゃあ気を取り直して、
はい、
お便りですか、
いきますか、
もう今日はお便りです、
うん、ね、オープニングトークも全部 なしでね、
はい、うん、もうそれはもうすべてもう、うん、なきもの次元の狭間に置いてきました、
うんうん、ちょっとさおじさんの話からつながることなんだけどさ、
はいはい、
いいですかね、うん、チャーさん女性20代、小出さんのアンバさんいつも楽しみに拝聴しております、
あざす、
最近不憫だなと思っていることです、
はい、
おじさんという存在、電車で隣になったおじさん、うん、職場の上司のおじさん、スーパーなどお店の店員さんのおじさん、
うん、
道端ですれ違う自転車に乗っているおじさん、
うん、
数年後当たり前のように年を重ねる彼氏、
はい、
本当に失礼な話ではあるのですが、おじさんが自分の目に入る、おじさんという物体を認識するたびにおじさんだてんてんてんと思ってしまうのです、別に私がおじさんに何をされたわけでもないですし、好きとか嫌いとかそんなに感情もないです、
うん、
おじさんって不憫だなとただただ思ってしまうんです、
ま、哀れだ
小出さん、南部さん、おじさんって不憫ですよね
いやもうそのニュージーンズおじさんのその顛末を見たら不憫でしょうがないでしょ
おじさんは一番そのやっぱその既得権益があるというか、うん、いろんなものをその知らず知らずのうちに享受してきて、うん、っている側の人間ですから、
うん、
やっぱりその叩きやすくもあるというかさ、
はい、
うん、あのネタにもされますし、
うん
うん、でもだからこそそれでいいんだと思いますよ、
うん、
おじさんは自分のそのプライオリティとかを、
うん、
あの意識せずとも、
うん、
享受しまくってるわけですから、
うん、
普段から、
そうですね、
我々、
うんうん、だからそのやっぱ OG座さんとしては、うん、これあの別にあれですよ、男性を優位にしたいという話じゃないですよ、
うんうんうん、
じゃないですし、
うん、
そのマンスプおじさんとか、
うん、
有害な男性性を振りかざすおじさんっていうのを擁護したいわけでもないんです、
うんうん、
けれども、まあ、これからのおじさんはどうあるべきか、
うん、
それをきちんと考えていくべきだなって思ってますね、これからのおじさんになっていく私たちとしては。
そうなんだよ、本当にそうなんだよ、
うん
うん、
これからのおじさんどうなっていくんでしょうね。
いやだからね、バービーとかもさ、やっぱね、うん、その提案というかさ、
はい、
うん、現状おじさんこうだよねっていうのがさ、やっぱすごい提案されますから。
バービーは、うん、ぜひこれからのおじさんを考える方には、
うん、
もうマストで見ていただきたい一本だと思います
ね、
うん、あそこに今後どうしていくのっていうことがたくさん入ってるし、
うん、
で、まあ、この女性のことは一旦置いておきますけど、
うんうんうん、
一旦置いといて、その男性のみで考えた時の男性もやはりその男性性という呪いもあるっちゃあって、
うんうんうん、
男らしさ男性らしさに取りつかれてもいるじゃないですか、
うんうんうん、
でそれをどう解放したらいいのかっていうことに、
うん、
バービーの中に出てくる男性たちはもう、まあ、後半ね特に、
うんうんうん、
もう路頭に迷ってるわけですよ明らかに、
うんうんうんうん、
で それをそこにバービーはいや あなたもあなたでいていいんだよって言ってあげる、うんうんうん、でおじさんをも解放に向かわすっていう意味で、
うんうん、
バービーはすごい全方位的にすごい映画だなって思いましたね。
ケンがさ、なんかさ、その人間界に行ってさ、
うん、
生き生きとしだすじゃん、
はい、
あのくだりとかさ、うん、ほんとさ、なんか何馬とか見てさ、うん、馬かっけーみたいなさ馬に男らしさを感じるみたいなのとかさ、
時間聞かれて嬉しいっつって両腕にロレックスしだしたりとかさ、
ね、そうそうそうもうさ、うわーっていうさ、うん、なんかそう、おじさんっていうの詰まってますからね、本当にね、
たくさん詰まってましたね、うん、あのその後半ね、そのバービーランドが、
うん、
バービーランドってそのバービーたちの世界、
うん、
あれかお話の中で言ったら女性優位の社会とも
言う、バービーランドはね、
ね、
もともとはね、
もともとはね、
うん、
で男性はそのなんていうのかな、端役というか、
うんうんうん、
女性たちが主役の世界で、うん、でそこからバービーとケンが一旦現実世界に行きました、うん、でそれで現実世界に行ったら あんなに女性が輝いているバービーランドから現実に来ちゃったら、うん、もう急にそのあの海辺でねこう口笛吹かれたりとかさ、うんうん、そのそんなエロい格好してみたいなことを言われて、うんうん、えなんでみたいな感じになって、で一方ケンはライアン・ゴズリングね、
うんうん、
ケンはその男性社会っていうものを初めて見て、うん、男性社会みたいな、
うひょーみたいな、
うひょーみたいな、なって、うん、よし、これを持って帰るぞっつって、バービーランドに持って帰っちゃうんですよ。
ね、めちゃくちゃなんだよ、そんでね。
で、それで、バービーランドがむちゃくちゃになっちゃって、うん、で、その、まあ、いわゆる男性社会に変貌してしまい、
うん、
で、女性たちは、その今までは全くしてなかったのに突然男性に媚びへつらうようになり、うん、で女性同士でのいがみ合いが始まりっていう、
うん、
結局現実社会と同じような、
うん、
構図のね社会になっていってしまってっていうのがバービーという映画なんですけど、うん、でそのね、あのケンが持ち帰って男性性をもう、まあ、断根主義みたいなものを、
うんうんうん、
振りかざした後の、まあ、ケンランドっていうのが、
うん、
結局北斗の剣みたいな世界観に
そうケンダムかケンダム
ケンダム、
うん
うん、北斗の剣みたいな、うん、みんな空手やり始めたりとかさ、であのゴッドファーザーを見たことない女性に対してえゴッドファーザー見たことないのってこんな最高な映画ないよとかってあらすじ語り出すとかさ、
ね、あのなんか胸がさチクチクするようなことがいっぱい起きんだよね、本当ね、
いっぱい起きるね、うん、あのでそのケンダムのあれに取りつかれ洗脳にあって、
うん、
でその後一人一人を、まあ、とある方法でね、
うん、
洗脳を解いていくんですけど、うんうん、で解かれた女性があのザック・スナイダー版のジャスティス・リーグ見てるみたいだったとかもうさ、
うん、
本当にね
皮肉聞きまくりでね
聞きまくっててさ、うん、だそういう意味でも面白いんだよ、カルチャー映画としてもちゃんと面白い映画だし、
うんうん、
いやすげえ面白い映画ですよ、
ね、女性もそうですけどやっぱね男もね見た方が絶対いいですよね、うん、
間違いなくいいですよ、
うん、
だっていうのをさ、
うん、
あのバービーを見た後にさ、
うん、
現実世界ね、これ我々の今、うん、映画の中の人じゃなくてその本当の現実世界を見てみるとさ、うん、DJ ソダさんのさ
あーねーあ
ね、痴漢問題があったりとかさ、
うんうん、あれマジでさその謝罪の YouTube の出方とかも全部含めてさ全て最悪だよね、
全て最悪でした、
あの流れ本当にあの僕らが普段から言ってる SNS のヤバさがもう全面的に出ちゃってる、う
ん、全面的に出てましたね、うん、
気持ち悪すぎるって、
その露出をの多い肌が多く見えている服を着ている女性に対して触ってもいいだろうの発想やばいし、
うんうんうんうん、
で触られたっていうその被害の、
うん、
に対して肌見せてる方が悪いっていうのもそうだし、で韓国の方だから、
うん、
で人種的な話に話スライドさせるとか
あれもよく分かんないよね、
本当に、うん、いろいろもう、うんグロいものが全部出ちゃってて、
うんうんうんうん、
あそこで、うん、バービー見た後になおさら、
うんうんうん、
おおってなりましたよ、ね、
そんな DJ ソーダのあれに、うん、なんか 一言言った倉玉さんの、うん、漫画が面白いってんだから世の中不思議なもんですね。
話が戻ってきましたね、うん、失われた30分に、
うんうん、
あれ倉玉さんってどう言ってたんだっけ。
ね、だから服はその人の主張でもあるから、うん、なんか痴漢はもちろんいけないけれども、うん、そこに服に なんつうの、そのそう見られたいという意図がないわけじゃないだろうみたいな言い方ですよね、
うんうん、倉田さんのマガハハという、
うん
うん、ミステリー漫画、
はい、
非常に面白かったんですけど、
うん、
面白かったですにとどめときますねあ、ミステリー漫画としては素晴らしかったです。
そう、まさにあれですね、作品と人格は、うん、ってやつですね、
うん、でもどうなんだろうね
これね、小出さんね、ちょっとねうまいこと編集してください
わかりました。おじさん不憫問題ね、
うん、まあおじさんはもう多少不憫でもいいと思う、本当に、
うん、
うん、そんぐらいじゃないとマジでおじさん反省しねえから、
うん、
うん、
おじさんは不憫から始めるぐらいがいいし、
うん
うん、
いや本当にそう、マイナスからのスタートぐらいじゃないと、うん、マジで図に乗っちゃうんで、
そうそうそう、
うん、
って言ってるさ、まあ我々もこれからのネクストジェネレーションおじさんにやっぱなってく、
うん、そう、
上で、うん、まあそこは頭に置きながら、
ね、
でそしてそのこれまでのもう歴史上積み重ねられてきた男性優位社会の上に我々の価値観や生活、それを培った生活環境っていうものもあったんだよという、その前提というのもちゃんと踏まえた上でこれからの自分たちの立ち振る舞い、身のこなし、それちゃんと考えていく必要があると思います。
本当に考えコンプロもそうだけど、うん、そのホモソーシャルでなんか男同士がそのキャッキャキャッキャ身内でなんか喜んでる感が、うん、下手したら出てしまうというか、うん、出てなくもないと思いますから、うん、なんかその辺のバランスみたいなのは、うん、うちら自身もちょっと考えないと、うん、っていうのはもちろんありますからね。
そのホモソと、
うん、
まあ、無縁では当然ないけど、
ないからね、うん、
でも濃い中で、
うん、
これまで過ごして来てないって思ってながらも、
うんうんうん
う
ん、
もう我々の中にホモソは介在してるわけなので、
全然ありますよね、うん、
それと、まあ、どう向き合いながら、
うん、
社会を良くしていきながら、
うん、
良くしていくための意識というのを持ち合わせながらどうバランスを取っていくのかっていうね、
うん、だからめっちゃ気つけてますよ、そのコンプロの、うん、特にポッドキャスト化するにあたっての時とかは、うん、もうちょっとなんか開けた感じでやらないと、
うん、
ね、よくないなみたいなことは日々考えますからね、うん、
考えます、
うん、
まあちょっとだから僕らもね、オージーザさんに届くように、
うん、そうですね、
近づけていけるように
ねえ、やばいですよね、ジェーンスーさんのさ、うん、そのポッドキャストとかのあれってさ、なんか渋子 LINE キューブ、うん、2days とかでやるんだよね、ライブね、
すごいね、
そんなことあると思って、
はあ、
うん、トークで、
だからそのオーバーザさんに比べたら、うん、OG ザさんは、うん、渋谷ロフトからさ、
うん、
始めて、
うん、
で少しずつおじさんがこうなんだろう、浄化されていって、
うんう
ん、浄化っていうか、まあそう、まあ、ニュージェネレーションのおじさんというのを育んでいってさ、
うんうん、
ね、どちらも仲良くできるように、
うんうんうん、本当にそうだね、うん、
していきましょうよ、
うん、頑張ろう、
うん、頑張っていきましょう
はい、
続いて、
凍える旅人さん、女性20代、東京都、小出さん、南波さん、こんにちは。
こんにちは。
突然なのですが、お二人はヒゲ脱毛にご興味やご経験ありますでしょうか。
また脱毛の話
最近夫が急にヒゲ脱毛を検討し始めたことがきっかけで、
はい、
男性のヒゲを気にして見るようになってしまい、
はい、
いつもツルツルで綺麗にされている印象のお二人のヒゲ事情も気になってしまいました、
うん、
ちなみに夫はヒゲが濃く剃った時の青みが嫌で脱毛したいらしいのですが、
うん、
正気麻酔しても痛みが強いとよく聞くことと、もしかしたら将来ヒゲを生やしたくなる可能性を否定し 否定しきれないことの2点が引っかかり、なかなか決断できていないようです、うん、私としてはぜひ脱毛してツルツルになってほしいのですが、うん、私も、経験があって痛さが想像つくのであまり強くは勧められていません。
うーん、なるほど。
でお二人の話を聞いてみたくてお便りに載せてみます。
でもなんか、ま、うん、周りのヒゲ脱毛した人にこの間話聞いたら、うん、やっぱりその人ももともと肌が弱くて、うん、でこのヒゲ剃りでの剃り負け、
うん、あ、もうしょっちゅう俺、
うんうん、その剃り負けがひどいと、
うんうん、
でもうなんていうのかな、こう肌が傷んじゃったりとか、うん、まあ、そこからニキビになっちゃったりとかで出来物になっちゃったりとかっていうのがあんまりひどいんで、ヒゲ剃りの負担を減らすためにあの脱毛したっつって、うんうんうんうん、でやっぱりそのヒゲ剃りをさ、
うん、
肌に当てないとさ肌すごい綺麗になってくるんだって、
うんうん、ああ、うん、そうね、そうね、うん、
まあ、だってヒゲ剃るの確かに負荷だもんねこれ。日頃さ、うん、どうヒゲ剃りしてる？
俺は本当に弱いから、うん、人前に出る時とかは剃るけど、うん、その間は出ない間っていうのはもう放置する、うん、放置するし、今とかそうなんだけど、うん、そのうっすら生えててもいいのをみんなに認識してもらって、あのそれでいこうかな、うん、
これがデフォンみたいな。
そうそうそうそうそう、
ツルツルにしなくて、
やっぱ剃ってらんないし、うん、うん、
いやもう僕はさ、でもそうもいかないから、うん、ヒゲ剃、うんうんうん、結構ちゃんと剃らなきゃいけないじゃん、
うんうんうん、
でさ、そのいろいろ試したんだけど、うん、ヒゲ剃りはやっぱ最新のものが良くて、
うん、
でそう、うん、ちゃんとなんすかお風呂剃りというか お風呂で、
うん、
あのててちゃんとこうあ温めて、
うん、
で僕そのあのほらジェルとかさ、
うん、
あの泡の、
うんうんうん、
あの成分もさ結構来るのよ。
あれも結構あれだよね、強いよね、
あのクール成分というか、うんうんうん、俺あれが苦手だから、うん、でそれもさジェルもなるべくその肌に優しいやつ、
あ、そうなんだね、
そうそうそうそう、うん、選んでとかさ、それも大変なんで、うんうん、だからいいと思いますよ、ヒゲ脱毛。
そうそう、この番組的にもね、ちょっとね、うん、何回もおじさんの話してますけど、うん、おじさんの美容に関しても、うん、やっぱね全然最近は変わってきてますから、
だからネクストジェネレーションおじさんになっていくために、
うん、
おじさんも肌をいたわっていいじゃないという、うんうん、だって今ね歯列矯正も
してますしね、
やって、うん、どうですか効果出てきました？
あー、そうだね、歯自体の動きはまだ2ヶ月経ったぐらいか、
うん、
歯の動きはそこまで感じないんだけど、そのなんつうんだろう、顎の周りがシュッとしてくるみたいなのはちょっと感じるかな。
あ、でもそうかも、
うん、
マジで。
そう、これが骨格なのか骨格がちょっと変化したのか、それとも、
あ、確かに
単純に感触がすごく減っちゃったから痩せたのかは分かんないんだけど、ここな、
その確かに
顎周りはちょっとシュッとしちゃった。
確かに、
うん、
まあじゃあちょっとその辺もね、
はい、
おじさんの美容、その辺ももう少し掘り下げていきましょう、うん、
はい、はい、ありだと思います。
だから、はい、続いて、じゃあのですね、供養系のお話、
はい、
東京都犬猫博愛主義さん、うん、女性20代の方です。小林さん、生さん、こんにちは。今の気持ちを供養したく初めてお便りをします。同じ会社の男性とお付き合いし同棲を数ヶ月していたのですが、うん、2人で決めた約束を反故にされることや不誠実な対応に耐えられず私から別れを切り出しました、うん、もしこのまま長く一緒にいても辛くなる未来が待っていそうだと感じていたため別れを選択したこと自体は間違いではないと思っています。しかしこれまで約10年恋人が途切れたことがほとんどなく、同年代の結婚報告を毎日のように目にする傍ら、28歳という年齢で一人身になったことと人間関係で失敗したという事実へのショックが大きく、気持ちがかなり不安定になってしまっています、うん、趣味や仲のいい友人と会うことで気を紛らわせようとしは紛らわせようとしてはいますが、どこか心の隅に穴が開いたような気分です。恋人がいないというだけでこんなに気がめいる自分の弱さにも嫌気がさしてしまう状況で、もしアドバイスや激励またはお叱りのお言葉があれば嬉しいですということです。
誰かとずっといたんですね
10年間ね、
うん、
それが不安だと。
まあちょっとした依存じゃないけど、
うん、
そういう体になってしまっていたんですね、うん、
僕自身は、
うん、
一人楽ちんっていうタイプなんで。
俺も完全にそう、
うん
うん、
で10年恋人が途切れたことがないというのが、
うん、
すげえっていう感じですし、
うん、
一人身に28歳一人身になったことで人間関係で失敗した、うん、それもおおマジかという、
うん、
ところなんですけれども、うんうんうん、まあやっぱ周りと比べてね、周りが結婚ちょうどたくさんする世代でしょうから、
まあ、そのタイミングでフリーになったっていうのがちょっとあれなのかな、
うん、自分のかもしれないですね、もしかすると、
うん、全然謳歌してくださいって思っちゃうんだけどな、
うん、うん、周りは周りですから、
うん、
周りの結婚、ね、まあ、女性からしたら、
うん、
その結婚のタイミングというかね、出産とか、
まあ、そういうね現実的なことを考えた時に、
そういうこともなんか想定した上でね、うん、焦るとか不安になるっていう気持ちは分かります、
うんうん、
分かりつつ俺はいいと思いますよ、なんか一人を謳歌するっていうのもね、うん、
だからそれにちょっとあまりに不慣れ
だから
ちょっと戸惑っているっていうのもでかいんですよね、
うん、じゃあ一人丸々、なんかやってみるのどうすかね、提案として。
一人丸々、
うん、
一人焼肉的なことですよね。
一人焼肉、一人焼肉は、うん、まあ入り口としてはまずハードル高いでしょ
そうか、うん、俺もやったことない。
じゃあもしかしたら一人映画したことないかもよ、うん、
ああ。
10年間恋人がずっと いたとしたら一、ね、人映画とかなかなかしたことないかもしれない、うん、
一人旅行とかね。
一人旅行とか、
うん、確かにそうだ。
一人旅行いいんじゃないですか、
うん、一人旅行いいね。
僕一人旅行は、あの一人旅行に行こうと思って行くことはないんですけど、うんうんうん、僕はでツアー先で一人でいろんなとこ行ったりするの好きなんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうか、俺はしょっちゅうあるしな、
うん、
でも一人焼肉今ほら焼肉ライクとかさ、なんか一人
あのがあんのか
用の店って結構あったりするから、うんうん、
いいんじゃないですか。
ハードル下がってる気もします
けど、うん、一人贅沢なんかしてみてくださいよ、うん、試しに、ね、
あと犬猫博愛主義さんですから、
うん、
犬猫はどうですかね。
一人犬猫、
うん、
犬猫飼う、
そう、
うん、
ペットとか
それもね、
うん、
ありかも
いいよね、
うん
うん、
いつかコンプロのイベントに足を運べる日を楽しみにしますってことなんで、
うん、
ぜひ、ね、じゃあ一人コンプロ、
うん、
ぜひお待ちしてます。これも言うのきましょうか。福岡県ローズさん、女性20代の方です。先日のドリカムの方ですね、
うん、ああ、はいはい、
ドリカムの方
ドリカムだ、
ドリカムの歌詞の方です。
ドリカム来た、
はい、読んでくださりありがとうございました。すべて本当の話です、
うん、
進展は今のところないですが、補足説明というか思い出したことがあります、うん、一度私が東京に行った時に会おうかという話も出ていたのですが、うん、タイミングが合わず20歳の時以来会えていないのです。定期的に連絡は取っているのですが、いちいちときめいてしまい、どうしようと恋愛初期のような気持ちになっているものの、彼氏とうまくいっていないから、だから気の迷いとなんとか言い聞かせている状態で、抑え込んでいる状態ですと。彼氏とは、今の彼氏とは、結婚の話まで出ていますが、海外で働きたいし好きなこともしたい、どちらかといえばリベラル派で男女平等などを考えてきた女子高育ちである私と比べ、ほぼ男子校で中高を過ごしてきた彼はどっちかというと真逆の価値観だと、うん、だからそれこそ剣ですね、剣的な
マッチョなんだね、
うん、でこのまま結婚しても幸せになれるだろうけど、私の人生として果たしていいのだろうかという気持ちになって距離を置いています、
うん、
という、まあ、ご報告をいただいてますね。で今、中高仏教の学校だったそうなんで、つながるのも縁、切れるのも縁という言葉を思い出し、ちょっと会ってみるかという気持ちにもなってますと、
うんうん
うん、いうことなんですけどね。
このさ、
うん、
結婚して、
うん、
まあ、幸せにはなるんかもしれないけれど、
うん、
その要はさ、まあ、今回のテーマ的にもなってるかもしれないけどさ、うん、めちゃめちゃ家父長制の中に入れられてしまう可能性もちょっと感じてるってことだよね、うん、
ってことだよね、
うん、それはちょっとなんか怖いな、少し。
リベラルで男女平等などを考えてきた女子高育ちの真逆っていうことは、
うん、
保守派で断根主義的なマインド、
うん、ね、家事をしろとかさ、
家事をしろとか、
うん、
家庭に入れ、
うん、みたいな可能性もなきにしもあらず、
うん、
ですよね。でちょっと
ちょっとそれしんでえなって思ってるってことだよね、
う
ん、
そういう懸念もあるからこそ揺らいじゃってるっていう、うん、
でここの根本的な価値観って、
うん、
結構ちゃんとすり合わせ大事なとこだと思うから、結婚するならなおさら
ね、より長く一緒に過ごしていく中でさ、うん、本当にダメだっていうのが来てしまう可能性だってあるわけでしょ。
可能性あるよ、
うん、
うん、向こうの実家に行ってね、うん、なんか向こうのお母さんと一緒に台所立たなきゃいけないとかさ
ね、あるよね。
あるよ、
正月とかにさ、
そう
めっちゃ早起きして一緒にとか、むしろちょっと自分の方が早く準備しなきゃいけないって、うんうん、とかさ
あるよ、
うん、
この場合
そのつながるのも縁、切れるのも縁という言葉を思い出してちょっと会ってみるかという気持ちになっていますってさ、うん、いや傾いてんだよ、だから
すでにね、
うん、
もう検討してる段階で、
うん、むしろこれ俺らに背中を押せって言ってんだよなって、うん、
じゃあローズさん GO です。
はい、
お願いします。
お願いします。
引き続き進捗、
うん、
送ってきてください。
今日は本当なんかおじさんのテーマが多いな、なんとなくですけど、
おじさんテーマが、
うん、計らずも、
うん、神奈川県夏フェス暑すぎるさん、
はい、
男性50代の方です。小林さん、南波さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴してます。先日サマソに行ってきました。
おお、来た。
野外は暑すぎました、
うん、
特にお昼頃は立ってるだけで汗だくに。ニュージーンズがちょうどお昼でスタジアム満員、体調崩す人続出でした、
うん、
ニュージーンズも途中で休憩を挟んでました、
うん、
さて話題はライブ中にスマホで動画を撮る件です。ぜひはともかくサマソニでも多数の人がスマホで動画を撮っていました、
うん、
いつも疑問に思うのですが、何のために撮っているのでしょうか、
うん、
記念ライブが楽しめないのではないのかなと思うのです、
うん、
ライブに集中できないとまでは言わないですが、演奏を見て聞いて体を動かして全身で楽しむのに邪魔になると思うのです、
うん、
撮った動画も画質音質で満足できるものではないでしょうし、うん、ライブの映像が見たければアーティストが出している DVD なりブルーレイなりを購入した方が当然楽しめますと、うん、お金はかかりますが推し活ということで、これさんざんばさんどう思われますか。
あのね、やっぱりね、おじさんは我々含めておじさんって言い方しますけど、
うん、
当然そんなこと思うんですけど、
うん、
思いますけど、あの大きな間違いを犯してますよ、
はい、
画質とか音質がどうとか、
うん、
後で見返してどうとかではないんです、うん、あのその場でライブやってるやつを撮ってストーリーとかなんとかに上げたり、
はい、
その SNS にアップしたり、そのこの場で盛り上がってるよっていうことの一体感の一つなんだと思うんですよ、
はい、そうです
だから別に、いや、あの後で DVD で見た方が綺麗じゃん、音もいいし見やすいじゃんみたいな話じゃない
です。ないです
後で見返すよとかで撮ってはいいんだよ。
ないない
これは。その場のもうみんなも撮ってるし、うん、その行為自体の面白さみたいなのがあるんですよ。
そうね、うん
うん、いや思うよ、そんなさ、もう動画禁止って言ってんのにみんな撮ってるのはどうなんだみたいに怒る人もいるけど、
うん、
もうそういうことでもねえっていうさ。
そうね、
うん、みんながわースマホ上げてるその風景がなんかさ、やっぱさ面白かったりもするし、
うん、
っていうのがあるから、そうだね、
はい、これそもそものところでちょっと違います、
うん、いや本当確かにそうだよ、うん、画質がいいんだったらそっち見るわ、
うん
うん、
で特にライブ演奏される小出さんの意見をってことなんですけど、
うんうん、
でまあ、僕は実際その撮影 OK のライブっていうのが経験がないので、
あ、そうかそうか、
うん、なんとも言えないんですけど、
うん、
別に俺は撮ってもらうのはそんなに、
うんうんうんうん、
あ、どうぞっていう感じですけどね、
うんうん、
あのそういう OK のライブがもしあれば、うんうん、まあ、なかなかないですけど日本だと。
なんか個人的には、まあ、すごい小規模なそういったアイドルのイベントだとか、うん、トークイベントとかで、あのなんかカメラをずっと向けられてるみたいな不気味さみたいなのは思う時はある、
うん、
なんで撮ってんだろうみたいな、
う
ん、そう嫌だなみたいな、いや話聞いてよって思うことはあるけど、でも、はい、フェスのあの規模でああいう風にやってる光景っていうのは、うん、そこまでもはや、
うん、
ね、 そういうもんじゃないだろうな、うん、みたいには思ってますけどね。
そうですね、
うんうん、でも嬉しいな、50代の方も聞いてくれてるんだな、うん、
でも同じ感じで、うん、サマソに行きましたっていう方がいて、うん、茨城県ハグさん、女性30代の方です、うん、私はフジロック1日、サマソには2日とも参加してヘッドライナーまで楽しんで帰りましたっつって、うん、初めてのリゾ、18年のフジロックぶりのケンドリック・ラーマー、初めてのブラー、どのライブも最高でした。
いいね、リゾいいな。
俺さ、これのサマソニーのあれでさ、リアムのリアム・ギャラガーのさ、うん、ライブの感想でさ、うん、そのもう近年で一番声出てたんじゃないかみたいなさ、うん、リアムのその感想があったんだけど、うん、その ずっと僕リアムのソロの音源とかライブとか、うん、もう結構俺検索して、それこそそのファンが撮ってるファンカムの映像とか YouTube でいろんなので見てるんですけど、うん、日本が一番っていうんじゃなくて、うん、リアムはもう近年、うん、もう超絶好調なんですよ。
あ、そうなんだ、
うんうんうん、ちょっと前にこれ僕も映画のコメントとかさせてもらったんですけど、うん、リアムのドキュメンタリーがあって、うん、でリアムがまあ、オアシス解散して、その間で BDI っていうオアシスの残りのメンバーであったバンドを経て、うん、でまあ、それがあんまりうまくいかず、ソロとしてやり直すっていう時に、うん、やっぱりリアムがね、そのオアシスの後半からあんまり声が出なくなって、うん、ってたんですよ。でそれを自分で見直して復活していくっていう話で、うん、これボーカリストからすると非常にこう勇気づけられる映画なんですよね。でやっぱりそう、生活習慣もあったりとか、ライブでとかレコーディングとかで喉を酷使していくと、人間なんでやっぱり声ってすり減ってくんですよ。でもリアムはその生活習慣を見直して、あのリアム・ギャラガーがですよ、酒とか立って、うん、で水を日頃飲むようになって、
うんうんうん、
でジョギングしてるんですよ、毎朝、
うーん、
生活習慣として、
うんうんうんうん、
でそれまでずっとそのどんちゃん騒ぎしてて、そのままステージに上がって歌ってたリアムが、今はギターを持って、あのフェスとかのね、うんうんうん、楽屋入りして、それ自分でギター出して声出ししてるんですよ。ウォーミングアップしてる。
素晴らしいね、うん、
でね、その映画の後に、うん、だそれも映画自体がもう 2、3年前なんだけど、うんうんうん、その後に、ライブの音源とか映像もいろいろ出てるし、うん、で特にアンプラグドでライブやったんですけど、うん、それがもうめちゃくちゃよくて、テイクがそれこそ一回声が出なくなって、出にくくなってるっていうのを見てるからこそ、これどうやってこんなに声戻したんっていうくらい、20代の時みたいな声になってて、でだから今のリアムっていうのも、もうそれは絶好調で来てるし、だからみんなびっくりしてるんだけど、いやもう最近のリアムはずっと絶好調
なんだよ。もうちゃんと追ってる人からしたら、うん、分かるみたいな。
そうそうそうそう、
そうなんだね。でもそれも本当にさ、おじさんが何に向き合うかっていうところだよね。その、うん、要はさ、その若さでさ、どんちゃんして、うん、なんかやれちゃうみたいな才能もあるし、うん、みたいな人がそういう体の衰えだとか、うん、何かにぶち当たった時に、うん、そこに真摯に向き合ってさ、うん、その来たからこそ長くやってこれるって絶対あるじゃないですか。やっぱ続けることのさ方が難しいわけで、
もう本当に何にもやらずに歌えてる、うん、もうそう千人みたいな人、
うん、
何人かいますけど、
うんうんうん、
でもやっぱり、うん、こう長くアーティストやられてる方、うん、ライブやられてる方ってやっぱ何かしらのことをやってるんですよ。
そうだよね、
トレーニングとか、そう、声を保つための、
う
ん、歌うのって喉だけじゃない、声帯の問題だけじゃないんです、
うんうん、
肺活量とか、うん、全身の問題なんで、うんうんうん、それを含めてトレーニングを し直したりとか、うんうんうん、っていうことも必要なんですね、キープするのに、
うんうんうん、
それやっぱちゃんと、まあ、リアムは見直して、あのリアムが、
うん、
タバコ吸い放題、酒飲み放題の、
確かに本当だよね、
リアム・ギャラガーがここまでやっぱやれてるんで、
うんうんうん、
いや俺もちょっと頑張んなきゃなっていう、うん、いいおじさん目指さなきゃなって思ってます、本当に。
勉強になるな。
うん、勉強になりますよ。これぜひともあのいい映画なんで、
うん、
おじさん復活映画として素晴らしいドキュメンタリーですか、うん、最後ですかね。
はい、
じゃあ生さん、
はい、お願いします。はい、ましょうか。梅子さん、
はい、
女性40代東京都。いつも楽しく、ラジオ聞かせていただいてます。今までこういう場にお便りを書いた経験はありませんが、
うん、
22歳になる息子のことについて相談というか悩みを吐き出したく送らせていただきました。
ほい、
息子さん22、
うん、
ね、大きいですね、
うん、
息子は大学を休学、かっこおそらく辞めるし、
うん、
ホストを始めました、
うん、
風俗に対する恋ちゃんの印象と同じで、
う
ん
裏社会とつながってるっていう
そう、ホストの世界は犯罪の匂いしかしません、
うん、
ドラッグなどの心配もありますし、犯罪に手を染めたり、怖い人に脅されたらどうしようとか、それに浪人までして入った大学を辞めるなんて、
うん、
という怒りもとモヤモヤもあります、
うん、
お金を貯めてでかいことをすると豪語していましたが、そんな様子はなく稼いだお金はすぐに全て使っているようです、
うん、
彼は第一子で、赤ちゃんの頃から悩みながら苦労して育ててきました、
うん、
正直とても育てにくく、また私の未熟さもあり、彼に対するあの時のあの発言、行動がまずかったと反省後悔する毎日です、
うん、
私の子育てにも問題があったことは自覚しています、
うん、
でも一方で一番手や時間をかけて一生懸命育てたという自負もあります、
うん、
夫は、彼の人生だからと全く気にしていません。私もこのモヤモヤや心配から早く解放されて自由になりたいです、
うん、
お二人のラジオを聞いたりベボベのライブに行くことは束の間の現実逃避ではありますが、私の心を自由にし心底楽しませてくれる貴重な時間となっています。いつもありがとうございます。ずっと続けてください。愚痴をダラダラと失礼しました。
これも本当にすごいお便り来たな。
とんでもねえの来ましたねこれね。
うん、息子がホストになりましたっていう相談を受けるとは、
ねえ、
うん、
でも確かにそうで、小出くんもさ20年やってきて、
まあね、
ファンの人のさ年齢層も幅広くなってるだろうし、
こういうこともあるか、ね、
このポッドキャストだったら全然あり得るっていうか、
うん、
でも確かに最初のお子さんだから手探りの中でさめちゃくちゃ苦労しながら、
うん、
ねえ、
まあそうだよね、
立派にさ大学生
いろんな悩みもあったでしょ
う、出て出たのにもう学校休んであるし、もう多分退学するっていう感じになってきてて、
うん、でホストになって一山当てるみたいな、うん、でけえことしてやんぜみたいな
とんでもねえ相談来ちゃったけど、
うん、
これに対するなんかアドバイスなんか、もうだってさ梅子さん先輩すぎて、
うん、
持ち合わせてはいないよね僕らが。
持ち合わせてないっすね
これをいい方向に持ってく
ような、うん、言えることは本当にないけど、
ただお父さんの立場っていうのも、
うん、
ちょっと分からなくもないというか、彼の人生だからっていうのはさ、
そうですね、
自分が育てたっていうことに関してはちょっと分からないけれど、
うん、
仮に自分がホストだったら、
はい、
っていうことをちょっと考えてみたときに、なんかさそのお父さんお母さんが、
うん、
そのいろいろ考えながら、うん、その育ててくれたことっていうのに気づくのっていうのは、
うん、
もうちょっと後な気がするんすよ。
そうですね、
うん
うん、
いやこれマジですげえことをやってくれたんだっていうことに感謝できるのって、
うん、
今もう大学をその辞めてまでというか休んでまで、
うん、
そのもうこっちに夢中になってるっていう中で、
うん、
やんや言われたところで分かんないと思うんだよね。
そうね、うん、僕はね、うん、そういう意味ではすごい父親に感謝してる方の人間でして、
うんうんうん、
ね、バンドやりたいっていう風に18区で志し始めまして、
うんうん、
1週間ぐらいでもう行かなくなっちゃって、大学、
うんうん
う
ん、
もうああもう無理だ俺向いてないわと思って、でそっから退学するまで、退学届出すまで実際1ヶ月かかるかかかんないかぐらいだったんですけど、うん、で父親が僕が大学行ってないのを察して、
うん、
もう実家出てたけど、
うん、
僕は連絡をしてきたんですと、で怒んないから、
うん、
で1回帰ってきなさいとちょっと 話をしようっていう手紙が来て、
はい、
まあ、電話すりゃいいのに、その手紙が来て、
うん、
で実家帰って、
うん、
で父親とさ夜さ2人で、
うん、
話したんですよ、
う
まあ、自分の人生でそんな風に父親と膝つき合わせて喋ったの、まあ、それが最初で最後ぐらいなんだけどさ、
うんうんうん、
その僕はまあ音楽やりたくて、
うん、
で大学も周りとあんま馴染めないし、
うん、
まあもうちょっと大学行く意味がないんじゃないかなって思ってると、うん、って言ったら父親がね、
うん、
まあ、それこそあの梅子さんのお父さんじゃないけど、
うん、
でその祐介の人生だから、うん、その祐介がやりたいことをやって、
うん、
それで自分のその力を発揮できるっていうのが父親としては一番嬉しいと、
うんうんうん、
だからバンドをやりたいんだったらもう思いっきりやりなさいと、
うん、
その時に親戚周りから祐介がバンドをやるっつって大学行ってないと、
うん、
でどういうことなんだってちょっとチクチク言われてたらしいんですよ、
うんうんうんうん、
でもそれも全部ピシャリとやってくれてたらしくて、父親が、
そうなんだね、
そうそうそう、うん、でてかうちの息子のことだから関係ねえだろうみたいな感じでこう突っぱねてくれてて、うんうんうんうん、でまあそれも後から聞いたんだけどね、
うん、
で父親が それでもねと、でその父親としてはその子供の夢を応援したいと思ってると、
うん、
でだけど同時にその息子がもし万が一路頭に迷った時に、
うん、
その帰ってくる場所を残しといてあげるっていうのも親の役目だと思ってると、
うんうんうん、
そうだからその思いっきりやってもしダメだったらいつでも帰ってきなさいと、
うん、
っていうことも言われてむちゃくちゃ泣きましたね。
すごい素敵なお父さんですね。
こんな親ってこんなこと考えてくれてるんだっていうふうに思ったっていうか、
うんうんうん
うん、まあそうだからね、梅子さんの息子さんも、うん、まあ、今ホストやって一山当ててやるぜと、
うん、
まあそれ分かりますよ、うん、そのドラッグをやるかもとか、
うん、
なんか裏社会、僕みたいに、うん、その裏社会とつながるのかもみたいな、
うん、
そういう想像ももちろん働くのもそうだけど、でももしかするとそのホストの経験を経て何か得るものがあるかも分からないじゃないですか、
うん、
だから一度そのね経験としてちょっと一旦やらせてみて、でそれでももしその飛行に走るようであれば、
うん、
そこはきっちりもうピシャリとやった方がいいし、
うんうんうん、
ね、ちょっと見守りながらちょっと応援もしてあげながら、
うん、
うん、っていうのはどうですかね。
ねえ、その自分の行動でさ、なんか反省後悔する毎日ですみたいなさ、
うん、
息子に対するさ、
うん、
あれでなんかそれとかもさ、
うん、
そういうさこともさ、
うん、
その子供の方は想像できないと思うんですよ。そうなんですよ、
う
ん、
そう、
うん、親だって初めてのことを常に体験しているっていうさ、
うん、
梅子さんだってさ、うん、みたいなことをな想像は及ばないからこそ、梅子さんの方はやっぱ想像力を想像をさ、
うん、
もうちょっと先に広げてあげて、
そうね、
うん、なんかそういう風に見てあげるっていうのは、
そう、ね、
うん、
で子供もね、でいつかそういう風に気づくから、
うん、
で、
うんうんうん、
俺も本当に父親にそう言われて、
うん、
まあそれまあ二十歳ぐらいだったけどその時、
うんうん、
そう20年そんな風に父親が思ってくれてたなんてやっぱ知らなかったし、でそういう先まで見越して子供のためにって思ってくれてるっていうのを知った時に、
うん、
あ本当に、うん、感謝の気持ちになったっていうか、うんうんうん、だからまあよりねその、
うん、
恩返しできるように頑張ろうみたいなふうに思いましたしね、うん、
でも確かにその小出くんのお父さんが、
うん、
その手紙っていう手法でさ、
うん、
そのなんつうのお知らせが、
うん、
来たわけじゃない、うん、っていうそのちょっと一回ちゃんと話してみようっていう、
う
ん、マジさみたいなのを、
ね、
をちゃんとなんだろう、まあ、向き合うっていうのをやるのはいいかもしれないですよね、
うん、
その梅子さんと、
うん、
ね、お父さんと3人で、
うん、
ちょっと一回どう思ってるんだ君は、うん、で私はこう思ってるっていう話をするっていうのはもしかしたら建設的かもしれない。
そうですね、
うん
うん、
その上で、まあ、お互い、まあ、納得はできないかもしれないけど、
うん、
どっかで譲歩し合えるところは あるかもしんないもんね、うん、もしかしたらまあとっくに話し合いなんてしてるよっていう
かもしれないですけどね、
かもしれないけど、
うん、
いや、
まあ、ちょっとなんかな、
うん、
ちょっと私のそういう経験も参考にしていただきつつ、
うん、すごいお父さんだね本当ね、
うん、ただホストはびっくりします
そんなことあるっていうね、うん、
それはお察しします、うんといったところでまた次回です、はい。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ笑ってるよこんな感じになります
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんて言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた
ゼロプリラジオ